聖書を開いていただきたいと思います。ヨシア記の、一章ですね。私は新改訳の3番ですが、369ですね。わかりやすいですね。369。ですね。3番でない方はちょっとね、違うかもしれませんけど。はい。それでは、お読みいたします。一節から。さて、主のしもべモーセが死んでのうち、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシアに告げておせられた。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとそのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、昨日ですね、東京カリスマ聖会で、エルサレムの平和を祈る、そのような集いが行われました。講師にですね、荒井先生とそれから大川先生が来てくださって、で、この、集会の、実は画期的なことが2つあるんですね。それは何かというと、イスラエルの働きを担うということが一つなんですね。で、長い間、私たちは予告を受けていたんですね。もしあなた方が従うのならば、イスラエルの働きを担うようになると。こういうふうに予告されていたんですね。そうしましたら、その中で今、イスラエルの宣教師がおり、さらに ECI との協力関係が開かれてきてですね、そして今、エルサレムの平和を祈る長教派の集会をね、こう担うようになったのですね。予言ではね、主の従者が長教派のこの働きを担うようになるというね、予言だったんですけど、まあそんな簡単なことではないなと、こういうふうに思ったんですね。ただ、そういう委員会がちょっとあったんですけど、まあ委員会に協力してやろうと、こういうふうに考えてたんですね。ただ委員会は2年前に、この集会は行っていませんでしたし、去年も行ってなかったんですね。だから今年は、まあ、委員会に協力して、我々が全部背負ってもいいから、ともかくやろうということで、ちょっと話をしましたら、今年やらないっていうことなんですね。で、やらないっていうことでしたので、結局、我々しかやらないと。長教派の集会を東京ではね。だから勝手に、それを担うことになっちゃったわけですよね。ですから、こういう形でなるとは思いませんでしたけど、ただ、それ自体が一つね、従ったならば、イスラエルの働きを担うようになるのを一つの表れであるというね、これは大きな意味合いがあると私は考えております。それともう一つはですね、主の十字架が中心になって長教派の働きをしたことはないのです。具体的にね。で、それは長い主の十字架の歴史の中でも神様が初めてこう導いていったんですね。ですから、働きが大きく変化してくるということです。そうですね。ですから、長教派的な動きが大きく広がってくるということをね、覚えておいてください。ですから、先生と言われてはいけないっていうのを先生って言い始めたのは長教派の対応なんです、もうすでに。ね。まあ、我々内部では牧師ですけどもね。我々内部で先生って言ったら蹴飛ばしてやりますけどね。ただし、他の方々はもう違うのですね。ですから、もう、長教派に、対応すると。そういうことですね。そしてですね、長教派の対応っていうのは、すでにもういろいろ出てきております。ある地域の牧師はですね、牧師会の方に呼ばれて、ある大きな伝道団体の委員に推薦されております。ね。そして今は、なんか牧師会の中で、話をしてくれと言われたそうですね。カトリックの、教区長とか、福音派の牧師とか、そういう中でね。それで、その時考えたそうですね。カリスマのことを言ったんじゃ刺激が強いと。だから感謝で行こうと思ったら、向こうの方が言ってきたそうですね。カリスマのことを話してくださいと。今ね、この日本の閉塞状況で打ち破るのは予言しかないと。予言を話してください。ね、その人慌てたと思いますよ。だってあんまし予言熱心に勉強してなかった。気をつけてください、皆さん。ね、 そしたら一回だけじゃなくて、何回かもやってくださいってね、そのように言われたんですよね。具体的に。それである地域の牧師会に導かれた牧師はね、福音派の偉い方がリーダー的な役割を取っててね、そして、怖いなぁなんて思ってたら、その人が近づいていて、頑張ってますね、ってね、いつもブログを見てますよ、って。と言われたそうですね。それと、ある地域の牧師はですね、大きな伝道集会が来年行われるんですね。で、そこのね、委員になってほしいというふうに言われてですね、そして、なんか、その前夜祭みたいなのが行われるそうですね。大きな集会1万人ぐらい目標にしてるって聞いてます。前夜祭は2000人ぐらいね。そしてね、そこの、前夜祭の企画委員長になっちゃったの。それは何かというと、主の十字架をね、強烈に押す人がいたそうです。ね。で、理由は何かというと、主の十字架は、特別に音楽の導きがあるから、彼がやるべきだと。ですね。ですから、いろんなところで展開が起こってきてるのですね。それで、皆さんにもいろいろ展開が起こってくると。こういうふうに思います。そして、一つの目的はね、まあ、協力してリバイバルに行くっていうのも一つの目的ですが、予言の働きとか、賛美の働きとか、確かに、我々が、確かに先に開かれたなと思うこともあるのですね。それをね、分かち合うことです。ね、ただ、分かち合う相手がね、散々我々の悪口を言ったとかね、蹴飛ばしてきた連中とかね、そういう方々もいらっしゃいますのでね、まあ、そこのところはまあ感謝をしつつ、ね、人のことは言えない身ですからですね、感謝をしつつ、そして、やっていただきたいと。で、大きく変化が起こってきますので、どうぞ、そのことを覚えておいてください。今、こちら側は示されてやってますけども、ね、例えば、皆さんのその用語の問題でもね、もうそれは調教派に出る用意で、明らかに調教派の流れがブーンってもういろんなところで動き始めちゃってますからね。もっとこれ、顕著なものとなってきますね。ただし、その時に気をつけておいてください。必ずしも皆さんは聞き従いじゃないので、外部の教会の方々はね、その時に我々は聞き従いのラインっていうのはしっかりと保っておかなければなりませんね。その上で、いろいろ協力していくということが起こってきますので、どうぞ、そのことをですね、覚えておいてください。それとともにですね、今まで、賛美の働き、作詞作曲で12週までは安らぎの歌だったんですね。で、今度は13週になるんですが、風の響きに変わります。という名前に変わりますね。13章になるっていう時に、荒地に川の方から言ってきたんですね。これ変えますかってね、あれをね。で、そういう重荷がなかったので、いや別にっていうふうに思ったんですが、ちょっと示されてきて、これは変えないといけないってね。で、名前っていうのはですね、実質の変化を表すので、働きの変化を表すので、これは曲がり角に来てるので、考えなければいけないというふうに、主が示されてですね、語られたのは風の響きということですね。まあ、気がつく人は風は精霊の意味で、響きってのは音です。あるいは、風の音、あるいは精霊の音、あるいは精霊の歌、精霊の音楽と、そういうような意味ですけど、直接的にはですね、この聖書の箇所として主が示されたのはですね、使徒行伝の2章。風の響きってなると、ちょっとなんか誤解をやったみたいで、ちょうど沖縄の時にそれが発表されたのね。沖縄の青い海を見て感じたんですかとか言われてですね。そんなわけないじゃない。ね、そういう方もいらっしゃったんですけどね。そういうことではなくてね。二章の二節、使徒行伝で、ね、こう書いたんですね。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの遺体へ全体に響き渡った。で、ここで激しい風が吹くの風、そして響きが起こりですよね。風が、これはね、精霊の音を表しているわけですね。風のような音、これ精霊の音ですね。そして響きですね。精霊の音、響き。で、これはですね、ペンテコステの時、ヨエの予言の成就ですね。 で、この聖霊の響きが全世界に広がっていったんですね。教会を立て上げ、そしてですね、キリスト教の畑を一気に立て上げた予言のリバイバルでした。ですね。そして今、もう一回起ころうとしているわけですね。予言のリバイバルが、今度はカリスマという形で、そして世の終わりに人々を救うという形でね、その聖霊、風の、その響きが再び起ころうとしているんですね。ですから、この風の響きはですね、聖霊の働きとともに全世界に広がっていって、そして、いろんな、リバイバルに関わる働きのポイントとして用いられてくるということをね、思います。それでですね、何をやるにも、主の手があることは、やるんです。例えば、先ほどもちょっと言いましたけども、映像の働きね、皆さんね、主の手があるから、これ皆さんね、やるんです。ちょっと突っ込んでいきますとね、どういうことになるかというと、主の手があるでしょ。だから人間の技ではない主の技が起こってくるんです、皆さん。そうすると皆さんね、突出してくるんです、皆さん。だって音楽の働きはそうでしょ。ね。主の手があるから、技が起こるんです、皆さん。技が起こるんです。ね、主の従家の方々の歌ってすごい上手いじゃないですか。ね、でもね、根はね、そんな上手い人ですか？ね、あの人、こんな、立たない方がいいと思った人は何人もいますよね。私に止めた人ってかなりいますよね。あんたやめた方がいいってね。ところが皆さんね、主の手があるから、技が始まっちゃった。技が始まっちゃったんですよ、皆さん。で、主の手のあることはね、やることです。そして、賛美においてはね、これはリバイバルと大きな関係がありますね。で、主の手があるのでね。で、今、いろんなところで、病院とか、ショッピングセンターとか、いろんなところで展開をしてきてます。これは、日本のキリスト教会の働きには今までなかったことです。こういうレベルで、いろんな方々に触れてね、それから進出してるっていうのはありません。しかもね、一週間にあっちもこっちもあっちもこっちもじゃないですか。ね、一つ大病院であれば大きなことだけど、あっちもこっちもやってるわけですよね。具体的にね。ですからそのこと自体がもう奇跡的なんですが、でもですね、これはまだ安らぎの歌の時代の話です。ね。今度は名前が違いますからね。ですから、今までとは違ったレベルの事柄がね、起こってきますから、どうぞ皆さんね、進んでください。進んでください。もう示されたら、うまかろうが下手かろうが。そんなの関係ないですね。主の技が起こってきますのでね。そして栄光が表されてくるということをね。どうぞ、覚えておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、10月の28日かな？から11月の9日まで、イスラエルにチームが行きます。これは年度の初めのチームで、特に重要な意味を持ちます。というのは、我々はイスラエルからスタートするということを主は語られているわけですね。で、皆さんね、皆さん日本人でも中国人でも韓国人でもアメリカ人でもありません。ですね。尖閣列島クソくらいです。尖閣列島だって、それからどこだっけ、韓国とか。え？竹島問題ね。もう竹島問題なんか関係ない。で、我々は神の国のもんですからね。で、結局、中国だって日本だってアメリカだって韓国だって滅びちゃうわけでしょ。それで神の国だけになって、そして言ってんですよね。何かそれを相続するって。皆さんね、尖閣諸島はね、中国が相続するんでも日本が相続するんでもないんです。我々が相続するんです。でね、竹島はね、韓国が相続するんでも日本が相続するんでもないんです。もう我々が相続するんです。だって、相続者って書いてあるんだから。ね。ですからですね、重要なことなんですね。まあ、そのことをね、象徴的に主が表しておられますよね。そしてね、特別なね、奇跡が起こりますよね。旋回は62人の奇跡が起こりましたよね。ね、印象深いんですよね。岡田さんがね、こうやっていつも踊ってんですね。踊ってんですね。こうやって。 もう困難の中でね、よく踊りましたよね。逆転ですね。で、小須田さんの時だってね、もうダメだって、ああ、これ死んだかなと思ってですね。そして、緊急の手術だって言ったら、そしたらその中で癒されちゃったわけでしょ。ねえ、しかも手術なしで癒されちゃったんだから、もうちょっと、レベルが違いますよね。で、今回もね、奇跡が起こってるんです。ただね、ほとんどみんなね、感動しないんですよね。やってるのはね、感動するってことがあるんですよね。例えば、水がブドウ酒になる奇跡ね。これはね、水運んだ人が見てるわけですね。そうすると、ブドウ酒になったってわかるわけですね。で、それと同じことが起こってるのは、我々はですね、エルサレムが一つの目標なんですね。エルサレムに行くってことはね、重要なこう意味合いがあります。神の国の時代に、書いてあるんですね。一年間エルサレムに行く。ね。そこに祝福があるってこう書いてあるんですね。ですから、今はね、新約時代だから行かなくても呪いが来るってことじゃないですよ。いいですか？祝福はありますが、特にまた行くことに大きな恵みがあるってことをね、こう表しています。そして、ガリラヤ湖ですね。で、そのガリア湖の、あそこのロンビーチの場所っていうのは特別な場所である、ということです。ですね。その隣に、なんとかビーチってあったんですけど、あそこ潰れちゃったんですよね。潰れちゃったんです。だからここだけなんです。じゃ何が特殊なのかっていうとね、ホテルは四つ星で、まあまあなんですけど、湖岸にあるんです。で、湖岸がどうして特殊なのかっていうと、その後ね、法律ができて、湖岸にホテル作れなくなったんです。だからね、湖岸からね、何メートル離れないとダメになっちゃったんです。ところが、ロンビーチホテルはね、その前に作ったから、ここだけ湖岸、ね、あるんです。その隣のホワイトビーチって潰れちゃったから、ここだけなんです。だから、特別な場所なので、人気がね、集中しちゃってるんです。去年行った時に、で、去年だって前に、5日間泊まれませんでしたよね。で、来年のやつ頼んだんですね。そしたら言ってました。もう全部埋まってます。で、これは不可能です。こう言われたんですね。目の前真っ暗ですよね。ただ、やっぱりね、あそこは導きだと思うんですよね。導きね。で、引けないしね、こっちだってね。特別な見心があると私は感じますから、ともかく祈って、そしてね、ウェイティングに入ったんですね。これはウェイティング入って、他は取ってないから、これは危ないなっていう、あれだったんですが、そうしましたら、まず奇跡が起こって、我々がいる間に、2日間、2泊ね、取れることになったんですね。ただし40人ですね。取れること。ただ日曜日ではないんですね。でも、ともかくね、祈ってたんですね。そうしましたらね、5泊80人取れてる。つまりね、干渉なんです。干渉なのですね。で、感謝したいと、こういうふうに思います。そしてですね、一番素晴らしいのは、皆さん、聖霊の働くところにいることです。そこでね、私たちはいろんな示しを受け、また信仰が強められ、そしてですね、多くの恵みを受けていくのですね。で、皆さんね、特別な祝福がありますよね。で、どうぞ、いらっしゃってください。で、特に、示されている方、ね、示しを受けている方、ね、引いちゃダメですね。引いちゃダメですね。示しを受けて引いてる人がいるって主が言ってます。ね、何人か、感じたはずですよ。ダメです。引いちゃダメです。引いちゃダメです。ね、我々にカリスマの働きが、起こってるのは、引いてないからです。この引いてないからです、皆さんね。それとともにね、示しがわかんないっていう人は、行きたいな、とかね、行けたらいいなと思った時に、思いのうちに願いを与えてくださるって書いてあるんですね。それは御心の可能性が強いですね。で、その方々がね、いらっしゃってください。それで、お金がないとかね、都合がつかないという方がいらっしゃるかもしれませんけど、皆さんね、それで諦めないのノンクリスチャンですよ。 いや、それはだって目の前にあるものしか考えなかったらね、だってさっきの5000人から7000人のパンだって、ね。それはノンクリシャンはね、あの5つか7つのパンだったら、もう数人しか食えないなと思うかもしれませんけど、で神がいるんですか、皆さんね。神がいるんですからね。そして皆さん、ね